こんにちは。京都人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009ナビゲーターの嵯峨根幸子です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。京都人権啓発推進会議は世界人権宣言35周年を記念して人権擁護に関する啓発活動の推進を目的に昭和59年に京都府をはじめ府内の12団体により設立され、今年で設立25周年の節目の年を迎えます。5月1日から5日までの5日間、京都人権啓発推進会議25周年記念番組として憲法週刊2009を放送いたします。憲法週刊は5月3日の憲法記念日の前後、5月1日から7日までの1週間です。憲法の基本理念の一つに基本的人権の尊重があります。私たちは普段お互いの人権を十分尊重し合えているでしょうか。憲法週刊の機会に基本的人権の大切さについて考えてみませんか。この番組は京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたします。さて、今日は配偶者などからの暴力、いわゆる DV の防止および被害者の保護・自立支援という内容で、京都府男女共同参画課の課長大谷学さんからお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ドメスティックバイオレンスとか、DV っていう言葉をよく聞くんですが、具体的にはどういうものなんですか。
はい、ドメスティックバイオレンス、略して DV と言っておりますけども、結婚している配偶者間だけでなく、離婚された元配偶者の方、それから、広くはデート DV と言われる、恋人間での暴力、こういったものも含まれます。その種類はですね、暴力というと殴る蹴るなどの身体的な暴力というふうに思うんですけども、それだけではなくてですね、罵る無視をするなどの精神的な暴力、生活費を渡さないといった経済的暴力、性的関係を強要するなどの性的暴力、また最近では情報伝達ツールである携帯電話ですね、これでによる行動監視、こういったことの暴力というのも若い人の間では見られるようになってきております。昨年ですね、内閣府さんがですね、全国の調査をいたしました。その身体的な暴力であるとか心理的、それから性的、こういったような、暴力を一つで向けたことがあるかという問いに対して、何度もあった、一度あったという人を合計すると女性の 33.2%、こういう方が被害を受けたというような報告が出ております。京都府でも同じような調査をしたんですけども、同様の調査が出ているところなんですよね。
そういう深刻な DV、 そういうのの起こる背景というのはどういうものなんでしょう。
経済力の格差といったですね、社会的構造的な背景というのがあります。で、やはり被害者の多くは女性、そしてこれが男女共同参画社会、こういったことの実現の妨げにもなっています。またね、そのほとんどが家庭内で起こりますので、潜在化しやすく、また加害者がですね、罪の意識が薄い、こういった傾向もあります。またこういうことでですね、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートして、それから被害が深刻化しやすいという特徴があります。それから直接の被害者だけでなくですね、家族、特にお子さんですね、子どもの心身の成長に非常に大きな影響があるという課題があります。
そういった事態に対して京都府としてはどういった取り組みをなさっているんですか。
はい、まずですね、ご自身がまだ DV 被害だと気づかないままに悩みながら生活されている方も多くいらっしゃいます。まず DV に対する気づき、それから、相談、一時保護、そして生活をその後のですね、自立、こういったところまで継続した、支援というのを施策として行っております。例えばですね、公共機関、それからスーパー、病院なんかのですね、トイレにですね、実はDV の啓発カード、この女性がですね、ちょっと悩んでる、ちょっと可愛らしいイラストの、
綺麗なカードですね。
こういったですね、啓発カードを置いてるんですけど、ご存知でしょうか。
私は初めて見ました。
ちょっと気をつけてみていただくと、その中にはですね、DV に関する相談窓口の連絡先が書いてあります。まず困ったら勇気を出して電話をしてみてください。相談無料です。あなたのプライバシーはきちんと守ります。勇気を出してまず一方電話をください。
ありがとうございました。 今日は京都府男女共同参画課の課長大谷学さんからお話を伺いました。京都人権啓発推進会議からのお知らせです。京都市中京区のお池通り地下にあるゼストお池市役所前広場では5月2日から6日まで人権啓発パネル展ヒューマンデザインギャラリーを開催します。会場では人権啓発コンクールの優秀作品や人権啓発パネルの展示を行います。会場までぜひお越しください。今日は京都人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009を放送いたしました。この番組は京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたしました。